もしですね、最高のトップアスリートとか、ビジネスで圧倒的な成果を出すチームを育てるための絶対条件がですよ。
はい。
自己肯定感を意図的に壊すこと。それから、公平という概念を捨てること。あとは、流体力学を適用することだ、なんて言われたら、リスナーのあなたはどう思いますか？
まあ普通に考えたらなんだか時代遅れなスパルタ教育なのかなとか、あるいはちょっと理屈っぽい指導者が暴走してるんじゃないかって思いますよね。
ですよね。なんかちょっとやばい人なのかなって。
でももしそれが完璧な論理とかデータに裏打ちされたものだとしたら、おそらく見方は全く変わってくるはずなんです。
いや、本当にそうなんですよ。今日私たちが深掘りしていく資料は、まさにその常識外れなアプローチをですね、大真面目にしかも驚くべき解像度で実践しているドキュメントなんです。
すごい内容でしたよね、これ。
はい。ソースは愛知県にあるフィニックス愛知っていうバドミントン教室の中島コーチが書いた2026年8月24日のオンライン教室レポートなんですけど。
リスナーの皆さんも今のタイトルだけ聞くと、ただのローカルなスポーツ教室の活動報告でしょって思うかもしれないですよね。
そう、私も最初そう思って開いたんです。でも中身を読んだら、もう地元の定食屋さんにフラッと入ったらいきなり三つ星レストランのフルコースが出てきたみたいな、ものすごい衝撃を受けまして。
なかなか秀逸な例えですね。でも本当にその通りで、一見すると日常的な指導レポートなんです。
ええ。
なんですが、実はその中で流体力学とか運動生理学、あとは認知心理学、さらには組織社会学までを駆使してですね、
はいはい。
人間の成長と本質っていうものを解体しているものすごく特異な資料なんですよね。これはもう単なるスポーツの枠を完全に超えています。
超えてますよね。なので今回のミッションは、このレポートからビジネスとか私たちの日常の学習にも直結するような超一流の思考法を抽出していくことです。
ただのスポーツ指導じゃないぞということですね。
そうなんです。よくある精神論とか、とにかく頑張れ、力を抜けみたいな曖昧な言葉が一切なくて、全てが論理と物理で説明されている。
そこが徹底されていましたね。
はい。なので、まずは私たちが無意識に信じている育成の常識を根底から覆す部分から見ていきましょうか。
そうですね。レポートの最初の方に、子供同士で切磋琢磨するのが一番だっていう、まあよくある常識の否定から始まっている部分がありましたよね。
ありました。それって普通は良いことだと思いがちじゃないですか。
ええ。でも同年代の中だけで同じようなレベルの中で無双している状態というのは、実はものすごく危険な罠なんだと中島コーチは指摘しています。
それは例えば早生まれで体格がいいから勝てちゃうみたいなことですよね。
まさにそれです。有利な環境に居続けると、ただ力任せにコートの奥にシャトルを飛ばせば勝てるみたいな、すごく幼稚な成功法則に依存してしまうんですよね。
ああ、なるほど。奥に追い込めば勝てるっていう単純な。
はい。そこでレポートが提示しているのが、アンダードック仮説というものなんです。
アンダードック、つまり不利な環境ですね。
そうです。これカナダのアイスホッケーの調査とか、あとはサッカーで意図的に年代を混ぜるプレイアップというやり方のデータでも裏付けられている現象なんですよ。
プレイアップ、上の年代と一緒にプレーさせるってことですか？
ええ。ジュニア期に体格なんかで有利だった選手よりも、あえて大人とか格上の選手の中に放り込まれて、不利な環境、つまりアンダードックの立場に置かれた選手が方ですね。
はい。
環境に必死に適応しようとするので、最終的にナショナル代表クラスに育つ確率が高いっていうデータがあるんです。
いやー、でもちょっと待ってください。これ、リスナーのあなたも疑問に思うんじゃないかなって思うんですけど、
何でしょう？
子どもの育成ってやっぱり最初は勝つ喜びとか自己肯定感を与えて自信をつけさせた方が伸びる気がするんですよ。
まあ一般的な感覚ではそうですよね。
ですよね。あえてボコボコにされるような不利な環境に放り込むって、心が折れちゃったりしないのかなって。
確かに、ただ放置すれば折れるかもしれません。でも中島コーチが意図しているのは、言うならばエゴの計画的な解体なんですよ。
エゴの解体。
ええ、小さな池の巨大な魚として育ってしまって、いざ大人になって海に出た瞬間にパニックになる、自分の幼稚な成功法則が通用しないぞって。
ああ、なるほど。今まで奥に飛ばせば勝ててたのに、全然効かないぞってなるわけですね。
そうなんです。そこで大きな壁にぶつかってから、長年染みついたフォームとか思考の癖を修正しようとしても、もう途方もない時間がかかってしまうんですよね。
そっか。だからこそ、今のうちにコーチの目の届く安全な環境で、さっさとその幼稚なフォームとかやり方をぶっ壊してもらうっていうことなんですね。
そういうことです。一時的な自己肯定感を守るために温室で育てるんじゃなくて、困難に対して自ら能動的に反応して学び取る。その絶妙な負荷をかけ続けることが長期的な価値を生むというロジックですね。
いや、すごい納得です。で、その幼稚な成功法則を捨てるっていうマインドセットが単なる精神論じゃなくて、実際のコート上の戦術にも見事に直結しているのが、この資料の面白いところですよね。
ええ、戦術の再定義のセクションですね。
はい。バドミントンってフェイントで相手を騙したりとか駆け引きのスポーツだっていうイメージがすごく大きいじゃないですか。
そう思われがちですよね。でも中島コーチは相手を騙すことに執着しているのはもう二流止まりだと切り捨てています。
二流止まり、厳しいですね。じゃあ一流はどう考えるんですか？
一流の思想はもっと物理的で残酷です。つまり打点を上げて相手から時間を奪うことなんです。
時間を奪う。
はい。物理的に相手がホームポジションに戻る前に素早くシャトルを打ってしまえば、わざわざフェイントで騙す必要なんてないわけですよ。
あー、なるほど。必然的に追い込めるから。
ええ。
それって例えるなら、相手の持ち時間が5秒しかないチェスを強制しているようなものですよね。
ええ、面白い例えですね。考える隙を与えずに物理的な時間不足で圧殺すると。
はい。で、そのために運の要素を徹底的に排除するっていうのがもう一つのポイントでしたよね。
そうです。ギャングルをさせないっていうことですね。その最たる例がレポートにあった返しやすい球、いわゆるつなぎ球を使った心理戦です。
ここなんですよ。私が一番驚いたのは、相手を追い詰めるならギリギリの厳しい球を打つべきだと思うんですけど。
普通はそう考えますよね。
はい。でもあえて素直で返しやすい球を打ち続けることでプレッシャーを与えるってどういう理屈なのかなって。逆に強烈なスマッシュを叩き込まれるリスクはないんですか？
そこが認知心理学的なアプローチのすごく面白いところでして、こちらがギリギリの厳しい球ばかり打つと相手はどうなると思いますか？
もう普通に返しても勝てないからどうにでもなれって感じで一発逆転を狙ってくるとか。
その通りです。開き直ってギャンブルショットを打ってくるようになるんです。そしてギャンブルには運が絡みますよね。
あ、まぐれで入っちゃうかもしれない。
ええ、一流はこれを最も嫌うんです、運の要素が入ることを。
なるほど。だからあえて素直で簡単な球を打ち続ける。
そうすると相手にはこんな簡単な球絶対にミスしちゃいけないっていう強烈な心理的プレッシャーがかかり続けるんです。
ああ、それきついですね。なんだか熟練の刑事の尋問みたいじゃないですか。
尋問ですか？
ええ、あえて相手にペラペラ喋らせて、ほらお茶でも飲んでなんて優しくしながら、相手が勝手にプレッシャーに耐えきれなくなってボロを出すのを待つみたいな。
まさにそれです。ラリーをあえて長引かせてギャンブルをさせない。その中で相手の思考パターンとか性格を完全に手のひらの上で解読していくわけです。
いやー、恐ろしい戦術ですね。でもそうやって相手の時間を奪ったりラリーを支配するためには、大前提として自分の体を完璧にコントロールできなきゃいけないわけですよね。
ええ、そこが次のステップになります。
ここからがこのレポートの真骨頂なんですけど、中島コーチは身体操作を説明するのに気合とかじゃなくてガチの物理学を持ち出してくるんですよね。
そうなんですよ。比喩とかじゃなくて完全な物理法則として動作のメカニズムを説明しています。
私本当に笑っちゃうくらい驚いたんですけど、スポーツ教室のレポートにいきなり、FD イコール2分の1ロー V2 乗 CDA ですか？
はい、流体力学の公式ですね。
マジかって思って。これリスナーの皆さんにも分かりやすく紐解きたいんですけど、この公式ってバドミントンにおいて何を意味してるんですか？
これは空気抵抗、つまり抗力を求める公式なんですが、レポートでは特に CD、つまり抗力係数に焦点を当てています。
抗力係数、
わかりやすく言うと空気の抵抗の受けやすさですね。バドミントンのシャトルってコルクの部分が少しでも上を向くと羽の部分が空気をはらんでしまうんです。
ああ、パラシュートみたいに。
数度でも上を向くとこの CD が跳ね上がって 公式に従って急激に失速してネットに引っかかってしまう。
なるほど。
だからもっと丁寧に打てとか感覚的な指導じゃなくて、インパクトの直後にコルクがまっすぐ進行方向を向くように制御しろ、そうしないと物理的に失速するぞって教えているんです。
丁寧にじゃなくて物理法則として絶対的な基準を示しているんですね。
そうなんです。あとフットワークの話もすごく面白くて、
あ、ありましたね。足をもっと早く動かせじゃなくて、ここでも物理が出てくる。
ええ、動きたい方向にまず足を出してしまうと、体が重力加速度を受け止めて強烈なブレーキになってしまう。F ブレーキですね。
F ブレーキ？
だから足が遅いのは筋力不足じゃなくて体の崩し方が悪いんだと。まず重心を崩すことから始めろと指導しています。
これ歩くロボットと倒れゆく木の違いみたいですよね。
ああ、いいですね。
足からドスンドスンって踏み出すロボットじゃなくて、スッと重心をずらして倒れるように進む木のような。
まさにそのイメージです。打たれる前にビタッと止まっちゃうと慣性の法則で手動が遅れるので、打たれる瞬間まで少し抜けた状態、浮いた状態を保てとも言っています。
なるほど。あとバックハンドの打ち方もすごく明確でしたよね。
はい、腕を大きく回すと回転半径が大きくなって加速が遅れるから、インパクトの瞬間に一瞬止めることでラケットヘッドを走らせろと。
これって濡れたタオルをピシッと弾く時の動きですよね。根元をピタッと止めることで先端がものすごいスピードで走るっていう。
ええ、鞭を打つ動作と同じ原理です。
で、このレポートが本当にすごいのは、ただその難解な物理学を並べるだけじゃなくて、実際の選手たちの反応を生々しく記録しているところなんですよね。
そこが現場のレポートならではですよね。例えば S 選手。
はい、 S 選手、
彼はこのバックハンドの物理的なメカニズムを理解した瞬間、即座に覚醒してレベルアップしたと書かれています。
すごいですよね。一方で対照的だったのが E 選手。
ええ、物理法則を無視してふざけた姿勢で腕を大きく回し続けている E 選手に対して、コーチはそれでは絶対に打てないってバッサリ切り捨てています。
厳しい。でもここに物理学を使う本当の理由がある気がするんです。
と言いますと？
多くの指導者ってもっと力を抜けとか足をもっと速くって抽象的な言葉を使いますよね。
そうですね。
それだと選手によって解釈がブレちゃって迷いが生じるじゃないですか。
はい、でも効力係数とか重心の移動っていうのは誰にとっても同じ絶対的なルールなんです。
そうか、物理法則で言語化するっていうのは一見冷たいようでいて、実は選手の頭の中から迷いを完全に消し去るための最高のアプローチなんですね。
まさにその通りです。だから S 選手は迷いなく覚醒できたんです。
いやー、深いですね。そしてこの力学的なロジックで無駄をそぎ落とすっていうシビアな視点が、個人の肉体だけじゃなくてチームっていう組織全体に対しても向けられている。
はい、ここからが最後のセクション、組織社会学としてのリーダーシップ論になります。
ここも衝撃的でした。ミーティングの中で語られたリーダーシップの構造論ですね。
中島コーチはチーム全員のメリットを等しく最優先しようとする、いわゆる理想論的リーダーのあり方を明確に否定しています。
全員平等っていう理想論ですね。結果的に側近からの不満を買って失脚してしまうから、組織を維持して推進するための現実の構造は側近のメリットを最優先することだと。
そうです。そしてメンバー側も自分が最優先されないのは当然で、側近が優遇されるのは組織として公平な仕組みなんだって客観的に受け入れることが大人への成長だと教えています。
いや、でもリスナーのあなたもここでちょっと戸惑うと思うんですよ。これユース向けのスポーツ教室ですよね。
ええ、10代の若者たちです。
そんな10代にあまりにもシニカルというか身も蓋もない現実すぎませんか？普通はみんな平等だよって綺麗事を教えるじゃないですか。
なぜそんな厳しい現実を教えるのか。それは一番最初のセクションで触れたアンダードック仮説と完全につながっているんです。
アンダードック、不利な環境ですか？
はい、全員平等っていう綺麗事で守られた温室は一時的に心地よい有利な環境なんです。でも社会に出ればそんなものは存在しませんよね。
あー、なるほど。
将来どんな理不尽な環境に行っても折れない真の適応力を生むという深い考察なんですよ。
いやー、ちょっと鳥肌が立ちました。全てが一本の線でつながった感覚です。体格差による無双っていう有利な環境を捨てること、フェイントっていう小手先の駆け引きを捨てること、気合や根性みたいな曖昧な言葉を捨てて物理法則に従うこと、
はい、
そして全員平等っていう温室の綺麗事を捨てて組織の現実を受け入れること、全部同じなんですね。
そうなんです。中島コーチが教えているのはただのバドミントンじゃないんです。構造的知の解体と再構築なんですよ。
構造的知の解体と再構築。
ええ。これはスポーツの世界だけじゃなくてビジネスの現場とか個人のキャリア形成においても私たちが直面する本質的な課題そのものですよね。
本当ですね。感覚とか理想論に頼るんじゃなくて、なぜそうなるのかを明確なロジックで言語化する、それが本当の強さを作るんだと。
そういうことです。
いやー、今日私たちが味わったこの知のフルコースいかがでしたか？ローカルなスポーツ教室のレポートから人間の成長の本質を突きつけられるとは思いませんでした。
本当に素晴らしい資料でした。
はい。では最後にリスナーのあなたに一つ問いかけてみたいと思います。今あなたの人生やキャリアにおいて無意識のうちに成長のブレーキとなっている心地よい成功パターンや幼稚な常識は何でしょうか？もし明日さらなる高みへ行くために自分の今のやり方やフォームを安全にぶっ壊すとしたら、あなたは誰の待つどんな不利な環境をアンダードッグに飛び込みますか？ぜひ自分自身の物理法則を見つめ直してみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。